マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第324回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第324回目になります。皆さんだいぶご無沙汰しております。2週連続でですね、ちょっとお休みいただきまして、いろいろと事情がありまして、なかなかちょっと いまいちですね、喋る状況じゃないというのがあって、2週連続本当に楽しみにされた方ね、いろいろ連絡いただいたんですが、ちょっとお休みいただきました。こういうことでまだ再開をしたいと思いますので、よろしくお願いします。やっぱ間空けちゃダメですね。本当にそう思いました。さて、そんなことやってる間にですね、かなりいろんなニュースがあって、ネタがなかったわけじゃないんですが、結構いろいろと話があったんで、そこら辺をですね、いろいろお話をしていきたいなと思ってますが、今回2つお話をさせていただきます。大体何の話をするかっていうのは想像ついてると思いますが、Windows 10 モバイル端末、バイオフォンビズ、それと Surface Book、これについてね、お話をしたいと思います。まずは、バイオフォンビズ、こちらについてお話をします。いよいよソニーでね、バイオ株式会社がですね、Windows 10 モバイル端末をついに発売と、発売っていうかね、正式発表ということで、以前からね、バイオ株式会社の方から、Windows 10 モバイル端末というのを出しますということになってたんですが、それ一体どんなバイオフォンになるんだろうかっていうことで、すごく期待してたんですけど、ついにね、バイオの方から発表がありました。で、とにかく待ちに待った Windows 10 モバイルのバイオブランドの、Windows 10 モバイルということで、ものすごくね、私も含めて皆さんね、期待してたと思うんですが、国内市場の Windows 10 モバイル端末、もう今ね、こう普通に話せるってことがすごく幸せだなと思うんですが、マドスマに始まって、今いろんな機種、カタナ02とか、先日もね、ニューアンスネオが、もう発売になって、私の周りの方がね、届いたって言って、どんな色にしたとかね、いろいろ写真が出てるんですが、写真をね、Facebook で見てるんですけども、そういったところでどんどん発売になってきて、で、どれもですね、ニューアンスネオはちょっと違うんですが、どれもやっぱりミドルレンジの、端末ということで、やっぱりこうプレミアム感というか高級感があるやつが欲しいなと、人間ね、どんどん贅沢になってくるもんで、そういうことが期待されていました。実際具体的にはそのコンティニアム機能が使えるだとか、あともうちょっとかっこいいやつね、 iPhone みたいなね、そういったこう持ってるってこう幸せを感じるというか、こう所有する喜びっていうのもある、そういうのがね、出てほしいっていうのもやっぱり出てきて、マウスコンピューターもそろそろ次のやつはハイエンドモデルっていう話も噂も出てますしね、そこら辺もね、あとルミア950が国内販売してくれればっていうのはあるんですが、そういう状況だったんですが、でバイオホーンって一体どんなのが出るんだろうと。でやっぱりバイオホーンっていうと1年前ですよね、バイオ株式会社からアンドロイドのバイオホーン出ました。ね、皆さんどう感じられたか分かんないです。私はあれ見なかったことにしましょうということにしてるんですが、やっぱちょっと期待した割には、普通だったなっていうか、いろいろとね、言われるとこあったんですが、ついにね、こちらの発表されたバイオホーンビズという、モデル、これがですね、かなりハイエンドに近い、ハイエンドっていうかね、エクスペリアの Z シリーズに比べたらまだハイエンドじゃないんですが、今ではミドルレンジのさらにユニークモデルということで、発売になりました。で、こちらの、バイオフォンビズ、プロセッサーはですね、スナップドラゴンの617、こちらの前回お話ししましたニューアンスネオと同じプロセッサーを積んでいます。ですから今までこう410とか、そこら辺の、ね、系統とはまた違って、ここのプロセッサーを使えることで何が違うかっていうと、コンティニアム機能が使えると。やはりなんていうんですか、そのバイオというか Windows 10 モバイルに対するってことは、モニターとキーボードを使えてデスクトップマシンとしてもスマートフォンが使えると、 まあ、そういうところが、ね、すごくあのビジネス用途的にもですね期待されているところなんで、まあ、ここはねあの抑えておきたいなと、みんな思ってたところなんですが、やっぱ期待通りですね、上位モデルのプロセッサーを積んでいるということになります。これスナップドラゴン617を搭載しています。そして画面なんですが、5.5 インチの液晶で、解像度が 1080×1920 ピクセル、つまりフル HD の画面で 5.5 インチで、大きさ的には、まあ、Xperia Z にあっちに近い、感じがしています。まあ、今までね 1280×720 とか800とかいう解像度だったんですが、まあ、それに対してやっとフル HD のモデルの Windows 10モバイル端末が国内でも発売されるようになったということになります。でさらにメモリ、これがですね 3GB 搭載しています。なんかすごくあの奇数 GB っていうのにね、なんかすごい中途半端さを感じるんですが、これ私持ってるマドスマが 1GB で、ヤマダ電機が出してるエブリフォンとかそこら辺の 2GB とかいう感じなんですが、さらにここ上浮く 3GB のメモリーを搭載しているということで、やはりあの Windows 10 モバイルは 2GB あればもう余裕と言われているところなんですが、さらに 3GB でさらにパフォーマンスができるのですごく期待することができます。そして無線 LAN ですね、こちらは IEEE802.11AC、これをサポートということで、まあ、iPhone6 並みに自宅で速いスピードで使うことができるということになります。でさらにですね、これの LTE を、もちろん搭載しているわけなんですが、LTE はドコモのキャリアアグリケーション、これにも対応ということで、SIM フリー端末ではあるんですが、まあ、こちらねドコモの回線も、かなりキャリアアグリケーションで、まあ、高速化っていうのね期待はできるんじゃないかなと言われています。まあ、実際のドコモもですね、ドコモからは出るわけじゃないんですが、ドコモの法人の窓口からはやっぱりこのバイオフォンビズをサポートするというか対応するというような話になっています。だからいよいよドコモから発売するわけじゃないんだけど、実績にドコモからも出てる感じになるとかなと。そういうことね、昔からねドコモから出るってなんかソニーがありそうだっていういろんな噂話がやっとここで集約されるんじゃないかなと思っています。まあ、そこまで話して、やはりですね一番嬉しいのがデザインですよね。バイオっていうとやっぱりそこら辺がありまして、こちらもう皆さんもね、2週間ぐらい前なんで写真とかも見てると思うんですが、ボディはですねアルミの削り出しボディです。で、背面にはですねエンボス加工でバイオって書いてあるんですね。これはかっこいい、うん、なんていうのかな、こういうのが欲しかったんだというところで、これ今私今写真見てますけども、バイオって書いたすごくかっこいいボディに画面は Windows 10モバイルの、まあ、Windows Phone ですよね昔から言うと、それの画面が出てる写真が出てるんです。これ噂話や、ね、ガセネタとか今まで散々見たんですけど、それが本当に現実のものとして今出ていると、本当に私はこの光景を見たかったんだって思ってまして、まあ、デザイン的にもですね、すごく素晴らしいものだと思います。まあ、写真で見ててもですね、この細かいこうエッジの作りだとかいうとこもなんかすごい納得の作りになってるなと、これならバイオ本って呼んでいいなと、そんな風に思っています。まあ、そんなねバイオフォンビズなんですが、4月から発売ということで、まだ予約は始まってませんけど、バイオ .com のサイト行くとですね、もうすぐお知らせはしますんで、メール登録すると連絡行くようにしてますよというふうに案内が出ています。で値段がですね5万円くらいと言われています。でおそらく税別4万9800円じゃないかなと思っています。まあ、確かにただこのスペックで4万9800円ならいいかなと、そのふうに思っています。それと実際ですねこの生産そのものは海外生産なんですが、最終検査は長野県安曇野フィニッシュでちゃんと仕上げると、言われてますんで、まあ、品質的もですね、まあ、やっぱり日本がちゃんとチェックするというところで期待ができるんじゃないかなと思ってます。とにかくね早く私もね実機が見たいなと思っています。で、でもみんなねこれ皆さん木澤さん買いますよねと、 で私もあの Facebook では買おうかなという話をしてるんですが、うん、この 49,800円ついてですね、まあ、絶対的にお金が出せるかっていうと非常に微妙な、ところです。すでにあの Windows 10 モバイルの端末マドスマ1個持ってますからね。でこれはこれですごくミドルレンジって言いながら結構いいんですね。やっぱり Windows 10 モバイルを入れた段階でも結構よさらに良くなってるっていう感じがしてますんで、まあ、そこを見るとですね絶対買わなきゃいけないかっていうとちょっとすごく微妙なところと、まあ、この値段出すなら本当にパソコンのバイオを買うためにお金貯めておいた方がいいんじゃないかどうかとかですね、まあ、結構悩むところはあるんですが、ちょっとそれを考えたいと思っています。いろんなもの手放してこいつを一発買うか、 5.5 インチのでっかい液晶の Windows 10 モバイル端末でこれだけデザインが良くてですね、まあ、かっこよくてですね、パフォーマンス的にも期待できるっていうと、うん、やっぱりちょっとこれは欲しいなっていうのが、今は考えていることです。まあいずれにしてもですね、もうすぐっていうか、まあ、4月発売ということなんで待ちに待った Windows 10 モバイルのバイオブランドの、端末、ということでちょっと期待したいと思っていますし、まあ今後もですねお話をしていきたいと思っております。はい、ではもう一つの話、Surface Book、これについてのお話をしたいと思います。Surface Book は、私がサボってる間に2月4日に発売になりました。まあもう皆さんね店頭で、ご覧になってると思います。実際 Surface Book そのものは、1月30日にはですねもう店頭には置いてあってもうようやく受付開始ということになっていまして、まあ、店頭では、ね、もう触れる状態になってたんですが、まあ、次に発売ということでですね、まあ、例によって私の周りの方は結構買ってます。でこのサービスブック2月4日に発売になったんですが、2月の3日にですねサーフェスのアンダーサーバーだったかなあれによって集まりっていうのがあって20名ぐらいの限定の方が、まあ、前日の内覧会的な、ね、形で集まって実際サーフェスを体験するっていうイベントがありました。で私これ申し込もうかなと思ってて、まあ、そもそも申し込んでも入れるかどうか分からなかったんですがちょっとやっぱり仕事の都合でいけなくてですね、まあ、申し込みそのままできなかったんですがやっぱり知り合いの方何人か行っていまして、まあ、そちらの、ねブログとかにいろいろ見せてもらったり、まあ、直接お話聞いたりしてですね、まあ、サーフェイスブックについてねちょっといろいろと、情報を知れることができました。まあ、確かにもう実機がね見てるんで、まずその話をすると店頭で私がまず見た感じまずあこれがあって、まあ、一回ね、前にシアトルで買ってきた人たちのやつを見せてもらったことあるんで、まあ、初めて見るわけじゃないんですが、いざこうやってねもう一回じっくり触ってみるとまずでかい重いとそんな感じがしました。まあ、市場的にはですね何かとこう MacBook と比べられるところがあってどうもMacBook Air とかあれの感覚で触ってずっと持ってみるとあずしっと重いっていう感じがしてましたよ。まあそういうところあるんですがそれと画面がやっぱり大きいんで思ったより大きくて重いなという感じがしてました。ただ普通に使ってる分にはですねやっぱり普通のノートパソコンと同様にですね、まあ、しっかりとした作りになってるんで、まあ、まああれあれでいいんじゃないかなと思っています。で本当に作りはですねしっかりしていましてキーボードも、まあ、割と、まあ、これなら長いで打っててもいいかなという感じがしてます。やっぱり土台がこうしっかりしてるんで、ね、かなりしっかりして良くなったって言われてる Surface Pro もやっぱりこう斜めになって、下地がね地についてるわけじゃないんでちょっとやっぱりぐらつく感あるのかなっていうところ言われる中でやっぱり Surface Book は、まあ、他のクラムシェル型のノートパソコンと同様にですねすごくしっかりしてるなという感じがしています。でタブレットとしてですね、まあ、ツインワンタイプのパソコンですノートパソコンですからタブレットとしてですね画面の部分だけ切り離しができるんですがこの切り離す方法、まあ、これお店の方行くと切り離す方法が、ね、説明が書いてあるんで、まあ、やってみた方結構多いと思うんですがキーボードのですね右上のところに取り外しボタンがあります。でここをですね5秒間長押しするとですねカチャッと音がするんです。 でそのままモニターをふっと上に持ち上げるとスッと抜けるということで、まあ、思ったよりすごく簡単に取り外せるなという感じがしています。まあ、人によってはですね、あの Surface Pro のキーボードを切り離すときにマグネットなんでちょっと力を入れて引き離すように剥がしてるっていうところがあったんだけど、まあ、Surface Book はそんなことなくて、すごくカチャッとあの軽い力でね、あの取り外すことができて、これはこれでいいかなっていうふうに言われています。でこれ装着も楽ですね。あのなんかはまりにくいのかなというとそうじゃなくて、本当に上からサクッとさ適当に刺すとですねちゃんと入りますし、まあ、入るとキーボードがつきましたっていうふうに表示が出て、そのまま使うことができます。であのもちろんですね、この外したモニターをひっくり返してさらに装着すると、まあ、あの形としてはバイオディオ11みたいなあの形式、まあ、キーボードが下になって本当にタブレット型、としても使えるという形態もできまして、それもあの試してみて、結構簡単にできました。ただですね、これお店でやろうとすると盗難防止のワイヤーがついてて、ひっくり返してつけるのが結構苦労する場合があります。あのちなみにビッグカメラ藤沢店のワイヤーの付け方だと装着することができませんでした。かなり引っ張らないといけないっていうか、あれ以上やったらなんかブザーが鳴っちゃうんじゃないかっていうくらいで、あの山田電機のオフナー店はですね大丈夫だったんでちょっと試してみたんですけど、もうとにかく簡単に取り外しまでできて、つけることもできると、まあ、2in1 の携帯としてもすごくいいのかなと、そんなふうに思っています。あとね、さっきあのしっかりした作りって言ってましたけど、タッチパッド、あれ広くなりましたね。あそこまで広いとこれはいいぞっていう、まるで MacBook みたいっていう感じがしてまして、あのやっぱりね、あの MacBook のタッチパッドすごく使いやすいんですね。まあもちろんあれは OS と込みでだからこそってさらに良くなってるんですけども、あのそういった意味でやっぱりタッチパッド広いのがいいのかなって思ってたところに、 Surface Book かなり広いタッチパッドになってて、あここまで広いと本当に極端だし画面にタッチしなくてもいいんじゃないかなっていうくらいの操作性が実現できてるのかなと思っています。という意味でね、まあ、あの正直言って私タッチパッドというよりシンクパッドのトラックポイント派なんですけども、ここになるとかなり操作性がいいなっていうか、この Surface Book はここのとこが一番いいポイントじゃないかなと思うような感じをしています。それとですね、これあの、まあ、これあの後は聞いた話なんですが、キーボードとモニター側ですね、バッテリーがそれぞれ、両方入っています。まあ、2つバッテリーを積んでるタイプというとこ でこれがですね、まず使い始めた時はじゃないや、まあ、じゃあまず充電ですね、充電した時する時はまずモニター側から充電をしていっぱいになったら次キーボード側のバッテリーを充電する。で使うときはまずキーボード側のバッテリーを使って次にモニター側のバッテリーを使うということになっています。まあ、これあのタブレットとして使う場合、切り離したときに先に本体のモニター側のですねバッテリー使い切ってしまうと使い物にならなくなりますね。あのバッテリーがなくなっちゃいますんで、まずあのキーボード側を先に使って後でモニターを使うと。でもちろん充電の場合はまずモニターの方を充電先にやってキーボード側をやるというふうになっています。まあ、これあの私が使っているバイオディオ11の本体側バッテリーと拡張バッテリー、これとね同じような関係じゃないかなと思います。まあ、そんなところでね、いろいろとまあバッテリー その使う方の順序っていうのも工夫をされています。それとあのさっきね切り離しができるって言ったんですけども、GPU 搭載モデル、これ NVIDIA のグラフィックプロセッサーを積んだモデルもあるんですが、じゃあこのグラフィックプロセッサーどこに載ってるかというと、キーボード側についてるんですね。でキーボードから外したときはあのインテルのプロセッサー Core i7 とか5とかの内蔵プロセッサーをあのグラフィックチップを使うということになるんですが、じゃあ普段 NVIDIA のグラフィックプロセッサーをキーボードに入っている方を使っている状態で切り離せるかというと、切り離しができないってなっています。まあ、その GPU を使っているアプリを使うと、そのボタンがさっき言った長押しをしてもですねカシャッと取り外すことができません。まあ、そういったね、仕組みにもなってまして、ちなみにその GPU を使う使わないっていうのはアプリケーションごとに設定ができますので、例えば今これ GPU を使わないアプリケーションを動かすっていう時はそのままカシャッと切り離しができるということになっています。 で確かそうするとね、オフィスは GPU 使ったり使わなかったりとかね、設定ができると、まあオフィスだけじゃないですけどアプリケーションごとにできるっていうことでね、まあそれを使い方によってこう切り分けてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、逆にこれアップルじゃこういうことってないですよね、切り離すってことがないんで、まあ、それをね、よく考えてるのかなと、まあ、よく考えてるっていうか構造上こう考えないといけないっていうね、ことになってるのかなと思っています。でお値段というか、じゃあお値段なんですが、これ前もお話したかもしれませんが、やっぱり売れ筋だと私が思ってるのが Core i5 でメモリ 8GB、 ストレージが 256GB 積んでいて、GPU は NVIDIA のプロセッサーを積んでるタイプ、これがですね248,000円で、1個下のグレードになると、まあ、20万円ちょっとということになるんですが、まあ、やっぱり売れ筋から考えると今言ったね、ものが一番売れるんじゃないかなと、私は見ているし、もし私買うんだったらこれかなと思ってたんですが、なんと一番売れてるのは、予約に一番入ってるのはですね、最上位モデルです。Core i7 のメモリ 16GB、 ストレージ 512GB の SSD が搭載してて、もちろん NVIDIA のグラフィックプロセッサーを搭載したタイプ、お値段なんと37万円、これが一番売れてるらしいです、日本では。まあ、日本らしいなっていうところもあるんですが、やっぱり本当扱いとしては普通のノートパソコンというよりもプレミアムノートパソコンというところ、やっぱハイエンドを求めている方向けのですね、本当にいいものを使いたいって方向けの、まあ、ノートパソコンじゃないかなと思っています。で、解像度がですね、画面が 3000×2000 ドットと、ちょっとパソコン的にはものすごく中途半端な数字に見えるんですけども、あの画面サイズですからね、やっぱりかなり精度が細かい、まあ、レディーナディスプレイのようにですね細かく見えますし、まあ今縮尺を 175% ぐらいにするとちょうどいいなっていうのはですね、実際先にも使われてる方のご意見で、私も画面見て、あ、これだけあれば普段使いっていうか、もうデスクトップとしても使ってもいいかなっていう感じがしてますんで、本当にこれ1台でいいっていう人はですね、サーフィスブックっておすすめじゃないかなと思っています。まあ、あと実際ですね、このドックとかもあって、実際その外部モニターつないだ状態だとかっていうのはまだちょっと試してないんですけども、それ考えると、本当にこれ1台だけ持ってればね OK かなと、そんな感じもしています。まあ、そんなね、サーフェスブック、まあ、次も発売になって1週間以上になります。もうこれを聞きの方でも持ってるって方もねおられるかもしれませんけども、まあ、今後サーフィスブックもですね、いろいろこう実機触って、買うことはないかなと思うんですけどね、またお話をしていきたいなと思っています。はい、以上サーフィスブックの話をさせていただきました。はい、第324回はバイオホームビズとサーフィスブックの話をさせていただきました。いや、なんかいよいよこう期待してたのがどんどんできて、もう嬉しいなっていうのと、なんか次は何が出てくるのかなっていうのとかで、ちょっとまた待ちの状態になっちゃってるのかなという感じがしています。まあ、あとあれですね、ホロレンズですかね、楽しみなのは。そんなところもあって、まあいろいろデバイスの話もねしていきたいと思っています。本当ね、ちょっと Windows 10の話をもっと細かいとこしたいんですけどね、余裕がなくて、ちょっとついついデバイスの話をしてしまっております。今後ねお話をしていきたいと思ってますんで、お願いします。ですね、あと今回、ちょっと手抜きをするつもりはなかったんですが、ちょっと録音の方式を変えています。今まで IC レコーダーにマイクをつなげてこう喋ってたんですが、今回ですね iPhone 使ってます。で、 iPhone のボイスレコーダー機能を使って、まあ、今ねちょうどこう電話をするようにエアホン耳に当ててですね喋っています。まあ、前からね木田さんいろいろこう録音気にしてるけど iPhone 使ったらどうですっていうことね結構言われてたんですが、まあ、今回ちょっと試して、見ています。試し録音して、聞いてみて、まあ、そんな悪くないなっていうふうに思ってますね。まあ、これもね結構手軽でいいのかなと。 うん、あのなんかあれですね、iPhone でポッドキャストの配信まで全部やってくれるアプリが出たとか、この前ちょっと発表というかね、ニュースがありましたけど、まあ、それを聞いた杉山さんが何を今更と言われてましたけども、まあ、そんな風に、ね、ちょっと手軽にできればいいかなと思ってますんで、まあ、今回ちょっと iPhone で、ね、録音して、結構ね楽なんですよね、耳に当てただこう電話で喋るに喋ってるんで、まあ、いろいろこれね試してみたいなと思っています。はい、それとあとですね、再来週、今のところ予定なんですが、ドットネットロボの勉強会2月27日を、今予定はしています。予定してるんですが、ちょっと会場とのね調整をまだしているところで、ちょっとまだ確定ではないんですが、また来ていただければなと思っております。あの詳しい話はね、分かりましたらまたご連絡したいと思っております。そういうことで、あとネタはあったかな、ATOC 2016とかね、そこら辺ねお話ししたいことはまだまだありますんで、また聞いていただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。